皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週引き続きまして、ノートダム学校時ノートダムで長く勤務されました松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。はい、
もうちょうど大学の後期の、まあ、試験もね、ほぼ終わりまして、今、まあ、採点というかね、その、まあ、時間がありますんで、まあ、時間ない時もですけども毎日のように本を読んでましてですね、あの新刊ではないんですけども、あのフィールド賞をもらえた数学者の、廣中祐介先生、学問の発見というね、こう本、明日先生お送りするんですけどね、今さっき読んでてね、はい、やっぱりすごく感銘を受けた時はさすがと思ったのはですね、想像するっていうのはどういうことから考えて、それは自分の頭で考えることであると。でエジソンが言った言葉でね、面白い言葉あります。これすごいと思ったのはですね、トーマス・エジソンの研究所にはね、張り紙があって、人間には悪い性格があると、考えないで済む方法がないかと一生懸命考えると書いてあるってね。だからね、考えたらね、あの僕もね、本読むって、自分で考えずに人から情報を得るために本読んだりね、図書館行ったりする、その前にね、まず自分のうちにあるものからね、考えなさいと。だけどあの、まあ、小学校中学高校の勉強っていうのはね、すぐ答え出すことばっかりやってるんで、そうしなければ入試とかね、あのいい点数取れないんで、じっくり考えるということが全くないように思うんですけどね。
今の言葉で思い出すんですけど、私の教師生活
40年何年ですか、
40年、
あの幼稚園やられた、
幼稚園まで入れると、もう幼稚園の時はね、もう非認知教育、
その方がすごいですよ、非認知
教育。いや、もう非認知教育が今言われてますけどね、非認知教育っていうのは教育、つまりカリキュラムを作りね、あの論理性を身につけてね、そう、ね、それ芸術も含むね、それであのできるものではあるけれども、それだ教えることができない、
できない、
認知が不可能なものだ、ね、で気がつけば日本人はね、あのどんな人でもいただきますという、でこれは仏教の教えで命が、ね、そんな話じゃないんですよ、なんかそう、もう思わず、ね、日本にいたら身につくもの、であの今度でもね、あの世界中でもストライキを起こしたりとかなんかあってもね、日本はそれしない、大体あの新幹線でも正確すぎる、もう1分遅れたらお詫びする、もう考えられないようなね、
共通テストもそうですね。
そう、共通テスト。ところが一方で韓国もね、もうすごいんですよ、それに関してね、もっとすごいのは中国です、ところが中国はね、もう塾ダメって言ったんです。
あ、すごいですね、それはね、はい、
その一声でもう次の日から塾できなくなったんです、やってもいいんです、隠れてやってもいいけど、摘発されたらほんまもう一生牢獄です、
やるなって言ったら急にやりたくなるっていう、
そうそうそうそう、うん、それが最も現れたのが今度ね、やっぱり地球規模の問題になったコロナですよ、中国はね、もうトランプなんか中国チャイナコロナなんか言ったぐらいですけどね、もう武漢でやっぱり本当一人出たらね、もう一つの建物ならまだしも、マンションならまだしも、その武漢なら武漢市をね、ロックアウトするというね、まあ徹底したこと で今度はなんかよくわかんないけど、よくわかんないってことないです
けど、一瞬に広がったんでしょ14億ね、はい、13
億そうです、でまあ、一説によると1億人は死んでるとかね、
これイアン・ブレマーっていう、まあ、政治学者がね、はいはい、いうこと言われたのはね、はい、やっぱり中国の問題は、まあ、メッセンジャー RNA みたいなね、ああいう、まあ、いわゆるワクチンが、それをどうして使わないかと、だから、生きるためには別にこう、別にデカップリングとか、アメリカから来たあのやって、その地球環境問題とか医療に関わったり、パンデミックに関してはもっとこう、ね、グローバルに共通してやればいいのに、それをやらないことに問題あるというふうにね、言われて、
その通りだと思います、で中国はね、まあ、こんな例え悪いですけど、 ロシアなんかも本当にそういう西洋文化の真っ只中でね、
うん、
生きてきて、そして西洋に真似たんですね、
うん、
ただしその西洋はちゃんといわゆるローマカトリックじゃなくてね、うん、こっちの、あの東方教会系ですけどね、うん、今でもモスクワ言うたら玉ねぎみたいなのがいっぱいあるわけでしょ、うん、あれがねマルキシズムで宗教はアヘンやと言ったのとどう考えあるんかって、それが非認知教育ですね、
うん、非認知の方が僕大事と思うのはね、
はい、
勉強したらどうなるとか自分のこうなんていうの言葉で感覚 ね、
そうそう
そ
う
ね、
それ
を身につけた人間は努力したりね、
はいはい、
なんていうかな勉強の喜びを知るとかね、
はい、
抑えつけられるのか、
はい、
だからね大器晩成型って言うけど、
うん、
子供ってほっといて自分で勉強するのやった人の方がなんか伸びるような感じがしてね、うんうん
はい、
押し付けられたら反対のことが起こってね、
そうです、で確かにね先ほどから言ったようにエジソンの言葉のようにね、
うんうん
まあ、逆説的というかね、うん、矛盾するんですよ必ず、
うんうんうん、
本当に勉強ってあるんですかっていうようなね形になってくるとだんだんおかしなことになる、
うん、
でロシアもね最初考えてたように3日でね、うん、やるって言ってたのがまあそれ知りませんよはっきりはね、
うん、
でももう1年過ぎちゃったんですよね、うん、そしてどうなったかというと、まあ、結局決着がつかないと、
うん、
どうなるんですか、
うん、
分からないっていうのは答えですね、
うん、
ひょっとしたらね核使うかもしれない、
うん、
だから私この77年周期で巡ってくる ね、
はい、
そう
先週、はい、
これね
これからどうなるか
これどうなるか核を使いますとは言いませんけど核を使う以上のね悲惨な状態にプーチンもゼレンスキーもつまりロシアもウクライナもその体験をしない限りね終わらないと思います。やはり日本はね広島長崎を体験したんですよ、
うん、
そして77年経って今こそ一番ねそれをねやらないかん時にしないんです。
あ
もうせいぜいヘルメットを送るぐらいですねと言って義勇兵出すとかね、
うん、
ましてやアングロサクソン考えてください、戦車出すんですよ、
うん
ね、日本は戦車出さんだけ立派やってそんなん立派なでもないし、うん、ということでね私どうなるかといえばやはり悲惨な結末がある。それはだからロシアが勝ったとかね、うん、ウクライナがなんとかという話じゃない、
77っていう数字がラッキーと思っても、はい、いやだからこれから77年どうなるかって先生言われたように、うんうん、僕は今トマ・ピケティが20世紀の資本の中に言ってるのは、はいはい、お金持ってる人が投資とかねやっていく、うんまあ、配当とか入れてる、はい、経済成長が必ず高いという、
はいはい、
貧富の格差ってこう資本経済、うん、市場経済、ね
うん、
国家資本主義であっても開いていくと、
うん、
でそれが 1% の金持ちとか 10% の金持ちが本当の、うんまあ、例えば60、うん、70占めた時に、うんうん、それをやっぱり世の中を崩す
うん、
一つの方法は戦争であるとか、
うん、
あるいはイノベーションのためにやるとか、
うん
う
ん、
そういうマグマのようなものがねやっぱりこう、
うん、
もう飽和状態になってて、
うん、
ちょっとしたことで爆発するというようなね、
はい、
でだから77年前に広島長崎がなかったら、うん、もしなかったら、
うん、
もしあれが朝鮮戦争を続けたらもっと強いものができててね、
う
ん、
そうです
ソビエトは双方持ってたら両方とも使ってますからね、一歩しか持ってない時に、まあ、日本は本当に、
うん
まあ、悲劇というかですけれども、うん、だけど77年間大きな戦争が起きなかったというのは、うん、一度日本が
ほんまラッキー、ね
うん、
ほんまラッキーです。これは外国の人が、ね、必ず言うんですけど日本の経済発展はアメリカのね、
うん、
そのいわゆる経営武装っていうんですか、
うん、
とにかく軍隊をね、
うん、
強くしなかった、明治時代のようにしなかった、
うんうんうん、
ねでその代わり戦争が起こらないから、
うん、
日本は、ね、
まさに平和への配当があったんですね。
そうですね。でそれをアメリカは潰さざるを得なかったというね、
うん、
でこれは先ほどの77年後の話でねやっぱインド洋っていうのが私気になるんですよ。インド洋太平洋なんです、
うん、
で今まではね全部西洋でね大改革、うん、歴史の大転換があったんです、
うん、
まあギリシャ時代もそうでしょうね、
うん、
でこれがね今度このインド、
うん、
太平洋で起こると思います。
あ
私はよく思うんですけどアメリカと中国はねとっても分かり合ってます、
う
よく分かってます。
アメリカと
中国、はい。だからね、アグネス・メドレーがね、調整というのを書いて、毛沢東主義がね、世界に広がったのはアメリカのおかげですよ。
かもわからないですね。
はい、ということでね、私の話もなんか、
これから77年でどうなるかって言った時に、やっぱり、まあ、コンドラチュームのサイクルだんやけれども、戦争とイノベーションとマネーサプライとか、試験の供給力が大きな、
はい、
こう循環というかね、
もうね、
その時の、
はい、簡単にね、戦争を させない
国です。そこにね、今岸田総理も言われているようにグローバルサウスというね、そこのパワーというのは人口的にはすごく途上国が大きくて、そことどうするかっていうのが、G7 の今年の広島サミットでも中心議題になって、
はいはい、それをね、早く切らないといけません。というのはモロッコってね、モロッコ今ちょっとアメリカですよ、アメリカっていうか西洋型ですよ。モロッコもひょっとしたら戦車出すかもしれないです、というような立ち位置なんです、だからグローバルサウスというのはね、これはやっぱり、ね、アメリカとか
トルコとか、トルコとかですか。
そうです、トルコとか、あれがね、アメリカとなんかね、西洋諸国が言ってることでね、やっぱりアングロサクソンのね行き着く果てです。でアメリカの人が怖がってるのはやっぱりね、ヒスパニックとかなんかね、ああいう人たちがもう黒人問題以上にね、力を持って、
一時 G0 とかいうと反対にもういろんなところがこうね、マグマのようにこう出てきて、
はい、
それをどのように、まあいわゆるそのまあなんかルール、世界のルール、はい、改めてやっぱり国際連合とかそういう、いや結局はよくウェストバレー条約をね、
背中にできて、
ね、国の ね、やるけど、結局、勢力均衡型でこう国がバランス取れて、平和というのは人工的なものであるというね、キシンジャーが言われるように、バランスオブパワー、勢力均衡型というけど、それをすべてやっぱ国益とかでみんな動いてるのをまとめ上げる国際機構とか、新しいユナイテッドネーションとか、本当に必要とされてると思いますけどね。
中野先生はそういうね、まあ、国際 の、 協調を含めたね、やっぱりそれが外交的手段とかなんかそういうね、話し合いとか、そういうものにね、どうしても考えられるんですけどね、私はフランス革命ね、本当にね、ルイ王朝の首切ったんですよ、生首を切ったんですよ。今ロシア何してますかと、それやってるんですよ。そしてそれをね、お金を出してあげて、切らしてるんです、
まあ、本当に同じね、はい、ロシア正教同士のね、はい、そういう国、今この起こったのを見たら、はい、いろんなやっぱりことをしなあかんと思って、ちょうど今度留学生のウクライナの学生とゆっくり飲んでいるの話聞くんですけど、やっぱりなんかね、地球益とかその国益とか超えてね、やっぱりなんかやっぱりやりたいなと思って、多国間教育もそうだけど、地域とか国とかグローバルで言うけど、それを超えて何かやるっていうことがね、僕すごく今大事かなと思って、特にこれからの77年っていうのは国を超えてね、みんなのためにやるようなことが大事かなと思うんですけどね、ということであっという間に時間来ました。はい、
そうか、
はい、
ありがとうございます。
本日のゲストは先週に引き続きまして、松本幸二先生、どうもありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。